STV ラジオ藤井光太郎のログイン裏パ。先週の更新分はカズさんとの、4月のイベントの後の打ち上げ風景ということで、スタジオ部分が全くなく全部飲み屋で録音したものっていうのをね、放送いたしました。まああれ、お酒飲み始めてどれくらいですかね、1時間とか、それなりに酔ってる感じですよね。ってなので、なんていうのかな、本音がより出てた可能性はあります。今日は一応今は酔ってないです。そうだよ、普通に夜パの、ね、日曜日分を撮った後にこれを撮ってるんです。でこれを撮り終わったらすぐにポップンロールにズキュンの打ち合わせに入るんです。で、まあ打ち合わせ終わって、それから1時間ぐらいはあんのか、1時間2時間空いて生放送が始まるという、非常にハードスケジュールというかね、今日はたくさん喋っております。これそう合わせたら9時間ぐらい喋ってるんじゃないですか、土曜日のっていうぐらいたくさん喋っております。で、今週は日曜日の夜にオープニングトークをやらなかったんですよね。なるべく普通歌を紹介したいっていう、だからこっちでじゃあオープニングトークっぽいこと話すかもしれないよみたいなことは言って撮ったんですけれども、まあなんかこれ始まってみると別にいいかなっていうわざわざポッドキャストとして、なんていうのかな、いつでもみんなが聞けて形に残るようなところに残さなくてもいいかなっていう気は若干してきましたコーナーがあるにもかかわらず、このポッドキャストほとんどやってないのをね、残るのが嫌だっていうのと同じように、でも最近何してんのかな、割と仕事ばっかりをしてるから、サッカー中継と野球中継と、ゴールデンウィークはまあそんな感じだったでしょ。でゴールデンウィーク終わって8日から5月の8、9、10と3連休があったわけです。これは当初の予定では僕は京都に行こうと思ってたんです。京都何があるかっていうと、5月8日にエールちゃんのライブが京都であると。で僕札幌のライブをね全部見られなかったんですよ。土曜日だったので、ポップンロールにズキュンの生放送に戻ってこなきゃいけないっていうのもあって、でさらにはなんでだろうね、アニソンライブがねそんなに多くないはずなんです、北海道って。その関東とかに比べて、関東に比べても少ないし、大阪に比べてももちろん少ない、名古屋に比べても少ない、福岡に比べても少ない、さらには宮城仙台に比べても少ないっていう状況にもかかわらず、そのエールちゃんのライブの日に限ってエールちゃん、柳凪、そしてアイリスっていう、いろいろ仕事でね、北前とかも含めてインタビューとかね、いろいろ含めて関わった方々のライブが重なったんですよ。でやっぱりどこもね見に行きたいし、でそれだけ重なるってことはファン層もちょっと違ったりするわけじゃないですか。でそういう色も見に行きたいなって、こういうアーティストはこういうファンが多くて、こういうアーティストはこうでっていうのも見ていきたいし、それがなんていうのかな、今度インタビューする時のネタになったり、あるいは、ヨルパの中で曲をかける時の、あこの曲だったらこういう、ね、年代とかジャンルの人が聞いてくれるんだなとか、そういう参考にもなるから、あくまで仕事ですよ。もう全くもって仕事です個人的な思いはこれっぽっちもありませんっていうことをやったんです。だからそのためにその日は土曜日、ポップンロールにズキュンの打ち合わせとかもあるんですけど、打ち合わせとかも全部僕は出られませんっていう仕事ですから、遊びじゃないです、仕事でそういうのって言って、なんなら戻ってきた時間が、9時10分ぐらいだったからいやでもちゃんと計算の上だよ、その日は野球中継があって、野球中継終了次第ポップンロールにズキュンだったんですよ。だからなんていうの、野球の進み具合を見ながら、まだ大丈夫だなまだ大丈夫だなって言って、最後開演時間とかも違うから、順番としてはね、エールちゃんで、柳凪、そしてアイリスっていう順番で回ったんですよ、3つで。さすがにもうアイリス終わったのが8時50分、あ45分とかだったのかな、で、9時までには戻らなきゃっていう思いももちろんあったから、さすがに帰ろうと思って、でなんならもうちょっと8時半ぐらいの時点で最後まで見てないけれども、帰らなきゃまずいなっていう気持ちもあったんですよ。でもまさかその時は 関係者席に座らせていただいたんですが、アイリスってご家族 の山北咲ちゃんっていう緑の担当の子が札幌出身なんですよ。だから家族も見に来てるんです。その真横に、ね、席をちょっと取っていただ用意していただいてて、で途中から多分おばあちゃんなんでしょうね、僕に仕事の合間で行ったからペンライトとか持ってないんです。で関係者席でペンライト振るのもあれかなと思ってたから持って行かなかったんですよ。でも周りの家族の方々は、ペンライト持ってるんですよ。で振ってたんですが、その僕に言ったさきさん の家族の方が、お兄ちゃんこれ貸してあげようかって言って緑のペンライトを貸してくれそうになって、でもそれ振って楽しんでるから、いやいや僕もう手振って楽しんでるんで大丈夫ですって言って、でしかも途中から行ってるわけですよ。途中から行って、でさらに最後まで見ずに途中で抜けるっていうのは、いやそれは申し訳ないだろうっていう思い、これがそういうご家族に対する思いなのか、それを言い訳にすることによって最後までいたいっていう僕の欲望を振りかざしているのかっていうのはご想像にお任せしますけれども、そういうのもあって最後までいたんです。で里に終わったから45分ぐらいに終わって、やべえなと思って出ようと思ったら、今度なんていうのかな、ライブスタッフの方が僕のところに来てくれて、いやぜひ楽屋挨拶をって言ってくれたんですよ。でもちろん会いたいじゃないですか、終わった後。でも生放送があるからさすがに僕お断りをしたんです。いやちょっとごめんなさい、実は9時から生放送があって、っていう云々して、お断りをしたんです。そしたら、そうですか、ぜひスタッフの方もメンバーたちも会いたいって言ってたんですよねって言ってくださったんですよ。で前インタビューしてるからそのことで覚えててくださったんだろうねって言われたから、分かりました大丈夫ですって言ってそれだけ言ってくれたらもうしょうがないじゃないの、これはお仕事ですから。こうやってライブの後にご挨拶することによって、その時インタビューはアイリス3人だったので、メンバー6人います。他の3人にもご挨拶をしておくことによって、今度インタビューする時により盛り上がって楽しいお話をリスナーさんにお届けできるっていう、あくまでも、しかも野球もちょっと伸びてて、まだそんなに急いで帰る必要がないことはないけれども、まだ大丈夫だっていうことになったから、行ってご挨拶させてもらって、で帰ってきたら9時10分で、そういう時に限ってあれなんですね、僕が例えば夜パを生放送でやってたら早く終わってほしい時とかって確実に長くなるじゃないですか。でもそういうもうちょっと今日は伸びてもいいよっていう、僕的にはねまだ会社ついてないしっていう時に限って早く終わるんですよ。9時15分だったか20分からもう番組スタートってなって、もうバッタバタでもないけど、そういう時はちゃんとなんていうのかな、ライブ取材に行く前に事前に打ち合わせは個人的にはしとくから、ディレクターと、それでバタバタ慌ててしまうってことはないんだけれども、まあそういうことがあってね。でもやっぱりこれは僕のなんていうのかな、強みにしていきたいところなんだけれども、その日3会場でアニソンのライブがあって、3会場回ったのは多分僕だけだと思うんですよ。それぞれのところに関係者席で関係者の方々たくさんいたんです。すごかったっていうか、北海道アニソンファンこんなにいるんじゃんっていうぐらい、どこの会場も満員みたいな、すげえたくさんいて、おいこれ全員北前来てくれたら今年もねみたいな、なんかいろんな思いが出てきたんだけど、すごいいたんですよ、ファンの方も。で関係者もあれこんなにアニソン関係者たくさんいたかなっていうぐらい各会場にいるんですよ。でもその中で3つを見たのは多分僕だけだと思うんです。ここの会場でもあって、ここの会場でもあってっていう人はいなかったから、逆ルート辿ってたら別だけどね、アイリス、柳凪、青いエールって言ったらすれ違いでいくけども、でもそういうことをすることによって、まあさっき何度も言うけど、今後のねインタビューとかで他にはない話が出るかなと思って、ちょっとなんていうのかな、真面目に趣味が9割ぐらいだけれども、1割は仕事のことを考えてますよっていう。でそういうことをやってたから、もう話すげえな、これでもいいっすね。これを普段の日曜の夜にこのオープニングトークをやったら放送事故ですよ。多分もうオラに力をボケてくれんとか、アカデミックナイトとかが収まらずにスポンサー事故になるっていうことになるんですけど、で それでエールちゃんも全部見たかったんだけれども、見られなかったから京都のを見に行こうかなって思ったんです。3連休だし、今ピーチとかジェットスターと使ったらさ、すごい安いんですよ。片道飲み会2回我慢したらとかいうぐらいで行けるから、それもいいなと思ってたけれども、ちょっと先週末に腰が若干また痛み始めて、先週末だ、じゃあもう一個前だね、6日とか7日の時に腰がちょっと痛み始めて、やべえこれでエールちゃんのライブ行ったら飛ぶことを我慢できないから、もう一度ヘルニアが再発するなっていうことでちょっとやめたんですっていう僕のここ最近の、ゴールデンウィークというか休みの過ごし方っていう、どれだけ僕が休みの日でもつうかね、仕事のことを考えているかということが伝わればいいかななんていう。ちなみに言いますけれども、取材っていう名目だけれども、ライブ3つ回った時とかの交通費とか、もう急ぐからタクシーとかのお世話になるんですけども、それ全部自腹ですからね。これ自腹 でも取材に行きたいっていう、この仕事熱をぜひ分かっていただきたいっていう。これぐらいでやめますか今日ちょっと喋り疲れたのは疲れたけど、先週言いましたね、先週か先々週か、本編であんまりメール読めない分こっちでもメール読みましょうっていうことを言ったから、若干はメール読みます。ラジオネームマリオネットはごめんだぜ、札幌市中央区から、裏パ用のメールです。目が痒くてたまらないです。僕は白樺花粉症なんです。なんなら眼球を取り出して丸洗いしたいくらい痒いです。眼科で処方された目薬をこまめにささないと耐えられないレベルです。藤井さんは大丈夫ですか？僕も花粉症ですよ。ただ白樺花粉症は今強くないんです。杉花粉、埼玉にいた頃に発症しまして、大学1年生で、だから4月の頭に水木奈々さんのライブで埼玉戻ったんですけれども、その時はやばかったですよ。目はまあちょっとかゆいぐらいだけれども、鼻水ジュルジュルと、僕喉の奥がかゆくなるんですよ。喉チンコのね、ちょっと手前ぐらいのところがかゆくなって、これはもうここ全部変えたいぐらいですね。その部位を丸洗いしたいっていうのが本当にわかるぐらいかゆかったです。しかも1回吸い込むと結構長かったんで、札幌に戻って4日5日かゆかったですね。で白樺花粉症はないんですが、その他の雑草、ブタクサとか大泡ガエルとか、あとちょっと前にあったハンノキとかはハマるので、今だけちょっと楽でも、今年鼻水来てるから白樺花粉反応するようになったかもしれないですね。僕は一個ね、アレルギーになると他のアレルギーも全部なる可能性があるんですよ。これは花粉だけじゃなくて食べ物もね。だから僕今花粉アレルギーが出てるから、いつかそばアレルギーとかが出る可能性があるんです。だからもう気をつけなきゃいけなくてね。いや、何アレルギー、小麦アレルギーとかってあんのかな。なったら、大麦アレルギーとかになったらもうダメで最悪ですね。ビールが飲めなくなるっていう。気をつけてください。なる前が大事だって言いますよ。一回なっちゃったらもう治らない。コップから水が溢れる現象っていうらしいんですけれども、体の中にその花粉を溜め込むなんか容量みたいなのがあるんですって。でこの容量って人それぞれサイズが違うんですけれども、どんどんどんどん蓄積していくわけですよ。でこれがコップの水と同じように容量の中に収まってる分には何も問題ないんです。こぼれることもないしね。でそれが溢れてしまったら、もうあとは溢れ続けるだけなの。一回空にすることができないんですって。だから花粉が溜まって、もうそれが空になることはないから、上にまた積もったものは外にこぼれていくわけですよね。そのこぼれていったのがアレルギーを起こして痒くなったり、鼻水を出させたりとかになるんで、そこのコップを溜めないことが大事らしいから、花粉症になりたくないっていう人は花粉症になる前からマスクとかちゃんとやっとく方がいいそうです。これ医学的根拠に僕は基づいて話していないので、あくまで参考程度にしてくださいね。妄想枕、時折ヨルパリスナーになる私の父が、ヨルパって終わったの？と聞いてきたので、 日曜夜にお引越ししただけとちゃんと言っておきました。ありがとうございます。さらにはドサンコワイド昼を拝見したときにちょうど藤井さんがニュースを読んでいたらしく、お昼に藤井さんが真面目な顔でニュース読んでたぞと報告が来て吹き出しました。そりゃニュースですもの、真面目に読むでしょうよ。多分父の中でヨルパの藤井さんでイメージが固定されたと思われます。今後もヨルパウルパともに楽しみにしております。そうなんです、結構テレビに出る回数が増えた。レギュラーはないよレギュラーはないけれども、ニュースを読むで、ニュースも夜の1分間だけとかじゃなくて、お昼のニュースちょっと長い尺で読むことも増えたっていう。あれ緊張するねもう入社12年目になりますけれども、緊張しながらやっております。ラジオネームピラピラ、北海道旭川市、ウラパ今週の内田真彩宛て。言ってましたね、内田真彩さんの最新情報をお届けするコーナーを作ってくださいと、いきます。先日の放送で大好きな内田真彩さんのコメントを放送していただき本当にありがとうございます。1日の放送でしたかね、違うか、8日の放送か、8日の夜の放送で流しましたね。しかも新曲レゾナントハートがフルで聴けるなんて、実はこの曲がフルで流れるのはヨルパが初めてだったんですよ。そうなんだ。そして5月11日は CD の発売日、そこでおすすめしたいのがレゾナントハートのカップリングです。この曲は今までのマーヤさんとはちょっと違う、すごく可愛くて癒される曲です。マジでおすすめですから、ぜひ聴いてください。できることなら放送で流してほしいのですが、時間ネースでおそらくダメなので、このメールの内容を聞いている皆さん、今すぐにお近くの CD レンタルショップでいいので借りてきて聴いてみてください。確実に買いたくなるはずですから。そのくらいいい曲で、正直カップリングにはもったいないです。いやでもカップリングにはもったいないですって言うと、なんかカップリングはちょっと力を抜いてるみたいな雰囲気になっちゃうから、カップリングもめっちゃ本気でやっている内田真彩って言ったら CD より買おうっていう気持ちになりますよね。昔ほどやっぱり CD のパッケージを買う人ってのがそんなに多くなくなってきて、その表題曲だけを例えばダウンロードするとか、そういう人もいる中で、カップリングもすげえいいんだよってのは CD ね、いいんじゃないの。でも僕はやっぱり CD 持ってたいんですよね。でデジタルデータであるのはもちろんいいんだけれども、好きなアイドルの CD をしっかりと買って、CD ラックに並べとくっていうのがいいんですよ。実際僕もだって買って全部 iPod に入れちゃうので、それを引き出してみるってことはあんまりないけれども、あれをストックしていくのがいいんだよな。ラジオネーム気ままなクリオネ、藤井さん、ウラパの配信は毎週土曜日ですか？という、いや決まってないです、姉様の余裕次第姉様今日曜日のね、生放送をドカンと持ってたりね、なったので、ちょっとやれ、あげられる時にあげるっていう、収録は日曜日、あ違う、収録は土曜日基本だけれども、アップされるのはいつかは分からないし、週1回ちゃんとアップするかっていうのも分からない。実際にまだね、もう5月の半ばになりますが、これ今日3回目ですか配信は、っていうか、だからもしかしたら1週間に2回配信することがあるかもしれないよ、ツッチノコ並みの確率で。そうしたらまあ、あ暇だったんだなっていうふうに思ってくれれば。ラジオネームプールルメリット、札幌市中央区から、24日のイベントお疲れ様でした。あちょっと間空いちゃいましたけど、4月の27日に送ってくれています。ありがとうございます。リスナーさんから写真が送られてくると思ったので 2,3 枚写真送ります。ありがとうございます。ところでヨルパはリスナーさんから送られてくる品をプレゼントしたりしていますが、札幌テレビ放送として番組や STB アナウンサーパーソナリティさんに送ってはいけない品物等ありましたら教えてもらえませんか、よろしくお願いします。これを言うとね、ちょっといろいろめんどくさいっていうか、複雑というか、なんていうのかな、じゃあヨルパは何なんだっていう話になってくることなんですけども、基本的に送ってきてくださるものはご遠慮させていただいておりますっていうのは、何ていうのかな、そういう何か送ってきてくださるとか気持ちはすごくありがたいんですが、それがやっぱり負担になってしまったら申し訳ないし、何ていうか、僕らが一番嬉しいのは物を送ってくださるとかいうことではなくて、放送を聞いてくださるとか放送を見てくださるっていうことが一番嬉しいことなので、そういうのはお断りしてますよっていうことなんです。ただ うちのリスナーバカだからヨーロッパリスナー何度言ってもあのプレゼントに使ってくださいっていう風にあの送ってくるんですよいやって言いながら、いや気持ちはすごくありがとうございます。でただなんていうのかな、それでね僕ら低予算番組なのでリスナープレゼントが増えたらすごくありがたく、そういうのもなんていうのかな、楽しくあの逆に、うん、ネタにしながらやってるんですけれども、正直なことを言うと今マジで時間ねえんす規約がどうのこうのとかも言ってるどころか、あのリスナーさんから送ってきてくださってるんです今も。でもそのプレゼントを出す時間が本当にないんです。なのでちょっと今何か送ってくださっても、じゃあ他のリスナーさんへのプレゼント企画っていうことはできないです。これはもうなんていうのかな、気持ち的な問題とかじゃなくて物理的な問題でどうしようもないので、あのなので今は番組に送っていただくというのはご遠慮いただいた方がいいですし、ちょっとそういう本当に申し訳ないのでね、嫌だとかではなくて物理的に無理なので、ちょっとまたなんかね、でもそういう気持ちはすごくありがたいし、一緒に番組を盛り上げたいと思ってくださるのはすごく嬉しいので、また別の形でなんかできたらいいなっていうことを考えております。実際にそういうリスナーさんに支えられているのが特にこのヨルパっていう番組だと思うので、うん、だから、まあ、ちょっと時間を置いて考えさせてくださいっていう感じです、うん、であとあれも一応そうなんです、あのイベントの時とかに差し入れも持ってきてくださるんですが、会社的にあの受け取ってはいけないっていうことになってるんです。それもやっぱりあの本当にあの負担をかけてしまうのは申し訳ないですから、それに何か贈り物をしていただいてもそれにお返しっていうのが個人的にはできないのでね、あのなのであの全てはそんな感じで、でまあイベントの時とか持ってきてくださる方はこれ形に残るからあれなんですけれども、じゃあうちのコンプライアンス推進室の人がこのポッドキャストを聞いたらどうなるのかってことにもなってくるから、ここから先はあのファンタジーのディズニーランド、ミッキーの中は人はいませんよっていうことですよ。そういうあのちょっと、うん、そういう感じでっていうね、あのお気持ちはすごく嬉しいですっていうことにしていきます。あとはラジオネーム、ちょっとコーナーやりますか一応こっからちょっとあの僕今10秒くらい黙りますので、なんていうのかな、下ネタが好きではない人はこの10秒くらいで、うん、切ったらいいと思いますその先でも聞きたいとかね、朝じゃなくて今夜聞いてる方とかがいたらあの引き続きあの聞いてください。一応じゃ あの本編のトーク部分はここまで。裏パレコード室一応こっちだけのコーナーもあるんです。本編ではヨルパ図書館という、まあもうあの本編聞いてくださってる方がこっちを聞いてくださってると思っているので、いろいろ割愛しますが AV を貸してくれる図書館っていうコーナーをやってるんです。でもその AV のタイトルを普通になんかドストレートなタイトルはダメなので、図書館だから文学作品のタイトルに似たタイトルのあの AV だから文学作品のタイトルをもじってくださいっていうコーナーをやってるんです。ただこっちはちょっと変えて裏パレコード室、レコード室ってのは何かというと STV ラジオにある音楽資料室のことを通称レコード室って言ってるんです。昔は、今はね CD とかあるけど、昔はレコードがたくさん置かれていた部屋だから、だからその時の名残でレコード室って言ってるんです。でそこで貸してくれるあの AV です。ということで、有名なね、有名じゃなくてもいいです、音楽作品のタイトルに似た、AVだそこをあのもじってくださいっていうコーナーです。いきましょう。もうねコーナーをやってないけれども送り続けてくれる職人っていうのがいるんですよ。でそれを見てさらにあのもちろん全員のを読むわけじゃなくて面白いと思ったのを読むので、あのいろいろと取捨選択をしてるんですが、今のところ、今日の段階でね撮ってる段階で僕の手元にあのボツじゃなくて読もうって思ってるのは3人からしか来ておりませんつうかほぼあの3人からしか届きませんっていうコーナーいきましょう。 札幌市手稲区ティッシュ職人ミトアナル。ウラパレコード室で乃木坂46のぐるぐるカーテンに似ている曲を借りてきました。プルプルザーメン。もういや気持ち悪いわ。マジ本当に朝の通学途中とかに聞いてる人いたらごめんなさいねって。でも僕はさっき忠告しましたよ。10秒間の間にあの切るっていうことを。ラジオネームマリオネットはごめんだぜ。札幌市中央区。ウラパレコード室でさだまさしの勇気凛凛によく似た曲を借りてきました。正規ビンビン。いやその結果あのプルプルザーメンになったんでしょう。ラジオネーム上子、香川県高松市23歳です。ウラパレコード室でゾウさんによく似た作品をよく似た曲を借りてきました。ニョウさん。いやなんていうのかな、一応さんはひらがなになってるけども、あの痛風に非常に重要な値の方のことかな。ここでお知らせがあります。まだストックがたくさんあるんですが、そして上子もたくさん送ってきてくれてるんですが、上子の、ネタはこれのみです。あとは全てボツになっております。あと全部あのマリオネッタごめんだぜと札幌市のテイネクのティッシュ職人ミトアナルからのネタです。いやでも上子ね、あのこんな、うん、あのガンガン送ってきてください。あの札幌市中央区マリオネッタごめんだぜ。ウラパレコード室で山下久美子のナイフの香りによく似た曲を借りてきました。ワイフの顔に。うん、あの夫婦間のは報告しなくていいですからね。お二人でやっていただければいいんじゃないですからね。札幌市手稲区ティッシュ職人みたいなる。ウラパレコード室でキャリーパミュパミュのでもでもまだまだに似ている曲を借りてきました。ペロペロたまたま。札幌市中央区、あ札幌市手稲区中央区って言うと、じゃあ中央区の方読むか。もうどっちそ2つしかいねえからどっちでもいいんだよ。札幌市中央区マリオネットはごめんだぜ。ウラパレコード室でコメコメクラブのアブラカダブラによく似た曲を借りてきました。手ブラ腕ブラ。バリバリのヌードよりもこっちの方が興奮するようになってきた僕。わかります。いや僕もハーフタレントってそんながっつり好きってわけじゃないですけど、マギーのあの手ぶらのやつはすごいっす、いいっすね。札幌市手稲区ティッシュ職人ミトアナル。いやこれはどうなんだろうな。ウラパレコード室で上坂すみれのパララックスビューに似ている曲を借りてきました。フェラセックスピュー。いやあのさ、この春からさ上坂すみれのハートをつければ可愛いかろうのさ直前の番組になったわけですよ僕ら。ってことはあのスミペファンが聞いてる可能性があるわけですよ僕らの番組で。面白いなと思ってくれました。でいざあポッドキャストもやってんだ聞いてみようっつって、これはまずくねえか。あでもスミペ聞いてくれてるってことは番組の後半部分を聞いてるから、下の句とか図書館を聞いた上で面白いと思ってこれを聞いてくれてるからまだいけるのか。いやでもそのスミペの曲をね、なんやまあ、あのそうまあポッドキャスト聞いてる人そんなにいないと思う。こんな感じでぜひあの来週以降もコーナーもね、あの3人だけじゃなくちょっと思いついたよって思うのあったらぜひ送ってきてください。結局は30分近くも喋ってるのこれね。しかもこっちの場合は間とかね曲の間とかがないわけですよ。そうすると僕の頭が今どうなってるかっていうと、ずっと喋り続け、野球でも30分ずっと喋ってるってことはないわけですよ。解説の方が喋ってる時間とか CM に行ってる時間とかもあるから。だから今もう酸欠状態に軽くなってるんです。だからこれでこの後9時から生放送、まあ、ダメだな今日。っていう って考えるとやっぱり9時間喋り続ける方はすごいっすねっていう、いろんなね、そういう全てが、ね、あのポジティブシンキングにいろんなことをあの仕事につながるためにで生きている藤井幸太郎は、裏パハハテメッセージ、パアットマーク stv.jp、 裏パヨと書いて送ってきて。